Good morning.
おはようございます。
In the beginning, God created us man and woman, and almost immediately it became difficult to communicate clearly with us.
聖書は、神が人を創造した男と女に作ったと言います。しかし実は創造の直後に神と人間とのコミュニケーションは壊れました。
Like spoiled children, he gave us one important thing not to do.And we rushed out and did it. We ate from the forbidden tree.
それは人がしてはならないと神に言われたことをあたかもだだっこのように外に出て行ってやってしまった禁じられた木の実を食べたからです。
But the communication challenge and problem between God and man is actually much bigger than that.
神と人間との間でコミュニケーションが取れない、壊れているというのは言われている以上に大きな問題です。
God is God, and we are merely human.
神は神です。私たちは人に過ぎません。
We are actually incapable of truly understanding what it means to be eternal, omniscient, omnipresent.
永遠とか全能の神、偏在する神と言われても、私たちはその意味することを本当には理解していません。
We can use the words all powerful.But we can't truly comprehend what it means because our minds are limited by our humanity.
全能なる神様と私たちよく言いますけれども、その意味することを本当に私たちは分かっていない。なぜなら、人である限りそこには限界があるからです。
Eastern mystics and Western philosophers have tried, but they've not only not succeeded, they've never even really gotten close.
東洋の神秘学者や哲学者たちは、神様を理解しようとしたけれどもできなかったというよりその足元にも及ばなかったと言った方がいいかもしれません。
アメリカ was fascinated with Eastern philosophy and mysticism in the 19th century.
19世紀、アメリカは東洋の文化、神秘主義に熱狂しました。
At this time, there were two very famous American authors who we've labeled the Transcendentalists, Ralph Waldo Emerson and Henry David Thoreau.And they tried to transcend or go beyond the limitations of the human brain.
超越論者と称されるラルフ・ワイルド・エマソンとかヘンリー・ソローといったアメリカの作家たち、彼らは人間の脳の限界を超えようと試みました。
Emerson stood outside his cabin one night and he looked up at the vastness of the universe and thought he understood these God attributes of eternal vastness and omniscience.
あるよ、エマソンは戸の外に立って夜空を見上げ、宇宙の広大さを見て、永遠に広く、そして全能なる神の性質を理解したと考えました。
He famously said, I am a transparent eyeball. He meant that he could absorb everything and see everything. And I am part and particle of God.
そして私はすべてを見通す目を得た。私は全部分かった、理解した。私は今や神の一部、神の粒子になったという有名な言葉を残しました。
In his own arrogance and pride, he thought understanding God and becoming God were connected.
おごり高ぶった彼は、神を理解することと神になることには関連性があると考えたのです。
He was completely wrong. He was neither God, nor did he really understand.
でも彼は間違っていた。彼は神でもなければ、彼は神を理解していたわけではなかった。
So how did God choose to communicate His very nature to us? How did He show us what it means to be God in ways that we can understand?
では、神様はどのようにしてご自分の姿を私たちに伝えようとされるんでしょう。私たちが分かる手段で、分かる方法でどのように神は神であることを人に伝えようとしているんでしょうか。
He didn't do it by dwelling on those attributes that we're never going to be able to fully comprehend, nor did He ask us to do rituals to enlighten ourselves.
神はご自身の性質に宿ったまま、私たちがいつまで経っても理解できない、そういう状態に放置されるわけでもなく、また私たち人間に儀式を持って自らを高めようと要求するわけでもなく。
What he did do was tell us repeatedly how, in spite of his being beyond our comprehension, he is still very connected to us in personal ways.
たとえ私たちの理解を超えた神であっても、神様は繰り返し繰り返し、私たちと個人的につながり合いを持とうと語る神様なのです。
One way he does this is by using imagery we can understand in our humanity.
その方法の一つに、神様は私たちが理解できるイメージを使って語ってくださいます。
One of my favorite of these is the idea of God as the potter. God is the potter and we are the clay.
私は神は陶器師、私たちは粘土であるというイメージの語りが好きです。
God is God, magnificent and with power and abilities beyond human comprehension.
神は神です。人間の想像を超えて偉大な方、力強く何でもできるお方です。
But God wants us to understand that He touches our lives in very real ways.
しかしこの神様が私たちの生活の中に現実に届いていてくださる、そこにいてくださるっていう方であるということを人に理解してほしいと願っておられます。
The hands of a potter as he or she forms a piece of pottery become intimate and personal.
陶器を作るその陶器師の手は、その作る陶器のためだけに親密で、そして特別な手になります。
It's about physical touch and human sensation.
直に触れ、そしてそこには思いがこもっています。
Can you feel God's hands on your life?
そのような神様の手を皆さんは生活の中で感じていますか?
Do you know how He formed you and personally cares for you?
神様があなたを形作られた、そして神様があなたのことを気にかけておられるということを知っておられますか?
This idea of God's hands forming us actually starts at the creation story.
このように神の手によって作られたというこの考え方は創世記に遡ります。
God chose to describe to us how we were formed out of the dust of the earth and how He shaped woman from the rib of Adam.
土地の塵で人を形作り、アダムのあばら骨から女を作ったという表現を創世記で神様はあえてしています。
These are physical, hands-on, intimate descriptions.
それは神の手がそこにあって直に触れるような動作を思わせる描写です。
Our verse this morning is one of the better known of the potter and pottery images in the Bible.
今朝の御言葉、ここには陶器師と陶器を描いた御言葉でよく知られた箇所です。
From Isaiah 64, Yet you, Lord, are our Father. We are the clay, you are the potter. We are all the work of your hand.
イザヤ64章8節です。しかし主よ、今あなたは私たちの父です。私たちは粘土で、あなたは私たちの陶器師です。私たちは皆あなたの手で作られたものです。
We read the context of this chapter before we started the message, and it's actually the author is calling on God to remember this intimate personal relationship during a difficult time, to remember the responsibility of the potter to what he or she has made.
イザヤ書のこの箇所を司会者の方に今読んでいただきましたけども、実はこの箇所、作者は非常な困難の中にあった。その中にあって、神との親密で個人的な関係をもう一度思い出して神様を呼び求めている。そしてそれをあたかも陶器師が自分の作品に寄せる思いと結びつけているのです。
I'm actually not sure if I'm drawn to this passage and the images of God as a potter because I love pottery so much, or whether I love pottery because of the way of this passage speaks to me.
私は自分は陶芸が大好きなので、こういう箇所を読むとついつい引き寄せられ、神様というとすぐ陶器師のことを思い浮かべるようになったのか、あるいはここに書かれている描写があまりにも強烈なので、その結果私が陶芸に好きになったのか、どっちかよくわからないんですけども。
And there are many, many other references to the relationship between the potter and what he creates in the Bible.
いずれにせよ聖書には、陶器師とそして作られる陶器作品との関係を語った箇所がたくさんあります。
There's actually a number of verses that caution us that we are not the potter, but we are the clay. That is our place in this relationship.
たくさん箇所はあるんですけども、そのいずれにおいても、人は陶器師ではない。人は粘土にしか過ぎない。神と人間との関係はそういうはっきりした立場にあると聖書は何度も言っています。
In Isaiah 29, we are clearly told that the pot doesn't say to the potter, you didn't make me, or he doesn't say to God, you don't understand me.
イザヤ書29章では、陶器が陶器師に向かって、あなたは私を作らなかったとは言わないように、人間は神に向かって、神は私を分かってはいないとは言えないと言っています。
From Isaiah 29, you turn things upside down, as if the potter were thought to be like the clay. Shall what is formed say to the one who formed it, you did not make me? Can the pot say to the potter, you know nothing?
イザヤ書29章16節です。あなた方は物を逆さに考えている。陶器師を粘土と同じに見なしてよかろうか。作られたものがそれを作ったものに、彼は私を作らなかったと言い、陶器が陶器師に彼は分からずやだと言えようか。
And in Romans we are again clearly reminded that God is the creator and we are the created.
ローマ人への手紙を読んでもパウロが神が創造主、人は作られたもの、非創造物であることをはっきりと言っています。
From Romans 9, but who are you, a human being, to talk back to God? Shall what is formed say to the one who formed it, why did you make me like this?Does not the potter have the right to make out of the same lump of clay some pottery for special purposes and some for common?
ローマ人への手紙9章20節21節です。しかし人よ、神に言い逆らうあなたは一体何ですか？形作られたものが形作ったものに対して、あなたはなぜ私をこのようなものにしたのですかと言えるでしょうか？陶器を作るものは同じ土の塊から、たっといことに用いる器でも、またつまらないことに用いる器でも、作る権利を持っていないのでしょうか。
Our first reaction in our humanness might be, wow, God is telling us, He wants us to keep us in our place. We're just the pot. He's the potter.
こういう聖書の箇所を読むと、ある人は、ああ、神様は私をこういうある一つのところに閉じ込めようとしているんだ。私は単なる器にしか過ぎないんだと思うかもしれない。
But when considered in the context of our relationship with God as explained throughout the Bible, and when you consider how inadequately prepared we are to even understand God, much less be God,
でも聖書全体を通して描かれている神様と人間との関係をよく考えて、さらに私たちはどんなに頑張ったところでも小さな神感しか持てないことが分かってくると、
then I find great comfort in knowing God is God, the Creator.And I am the clay, the created.
それが分かってくると、私は神様が創造主、私は人は作られた粘土でしかないことに、いい栄養もない安堵感を覚えます。
It helps me to be content in my place, my role, and not stand outside my door looking at the sky saying, I am part and particle of God.
加えて私は自分の持ち場、自分の役割に満足することができる。ましてや外に出て行って夜空を見上げて、私は神の一部だ、神の粒子だになったなどということはありえません。
Or constantly asking, why am I this way, God? Why did you make me like this?
あるいは自分自身を振り返ってみて、私はなんでこんなものなんだろうと自暴自虐になることもありません。
We are made by the hands of God, each of us unique and made for a specific purpose.
私たち一人一人神の手によってユニークな目的ある存在として作られたものなのです。
It is a special and personal relationship. We are the product of His hand. We are loved.
そこには特別で個人的な神様との関係がある。私たちは神様の作品なんです。そして神様に愛されている存在なんです。
My wife Betty and I collect pottery from around the world, and I brought a couple of our favorite pieces today.
家内のベティと私は世界中の陶器を集めるのが大好きなので、今日はちょっとコレクションを持ってきましたのでご覧いただきたいと思います。
I know it's a long ways to the back of the room, but this particular pot we bought in a Native American pueblo in New Mexico.
後ろの方ちょっと見えにくいかもしれないですけれども、これ今手にしているのはアメリカのニューメキシコ州タオスのウェブロ集落で若い陶芸家が伝統的工法によって作った作品です。
We bought it directly from the young potter who made it, who is choosing to live in a traditional Native American fashion, without running water or electricity or power, in a room without glass on the doors and windows and dirt floor.
で、これを作った陶芸家、若い陶芸家なんですけれども、彼からこの壺を買ったんですけれども、彼はちょっと変わった人で、自ら先祖伝来のスタイルで生活することをわざわざ選択し、土の床で寝起きし、電気も水道もない、窓もない、あったとしてもガラスもないような、そういう環境で暮らしています。
I would think many of you would agree that it's a beautiful shape, and throughout you can see the work of the potter's hands, his craftsmanship in this pot.
見て皆さんもお分かりだと思うんですけど、実に美しい形をしている。そしてそこには陶器師の技といいますか、熟練を感じさせるものがあると思います。
But I find it very interesting that the shape is very specific to its purpose, which is to be a place to store seeds, a seed storage pot.
でもしかし実はこの壺、この形、これは植物の種を保存するのにふさわしいように形作られているんです。
Just the right amount of air can get into that small hole to keep the seeds from rotting, but it's also easy to keep animals and insects out.
適度の空気に種が触れることで種は腐らないし、種を餌にする動物や害虫から種を守る、そういう構造にこの壺はなっているんです。
And the finish is very interesting. If you can see the small lines on there, that's actually from the pot being made red hot in the kiln.And the potter taking the pot out of the kiln and laying horsehair on the pot.
でもこれを作る時の最後の工程がユニークというか面白いんです。この窯で真っ赤になっているこの壺を取り出してきて、そして最後に馬のたてがみをですね、その赤真っ赤に燃えているこの壺に乗せるわけです。そうするとその毛が焼ける。その後に残るのがこの黒い線なんです。
So, my wife Betty teaches art at Christian Academy, and she does this finish in her studio at Christian Academy. This is one of her pots.
で、家内のが作ったのがこれなんですけど、家内もそれと同じ方向工法を真似てですね、クリスチャンアカデミーで教えるときに、娘からたてがみを馬のたてがみをわざわざ取り寄せてですね、そして同じ工法で作ったのがこれです。
You can actually see the lines more clear on this example, which is why I brought it.
この壺だとその黒い線が縦紙の跡、焼けた跡がこうして残る、よくは見えると思うのでちょっと持ってきました。
I like to imagine that many, many years ago, a Native American potter accidentally got a piece of horsehair on a pot, and it came out with one of these lines on it.
想像してみてください。ずっとその昔ですね、土のそこで動物と一緒に生活する暮らすような環境の中で陶器を作るのになんと馬のたてがみを使おうと思いつくその瞬間です。
Remember they lived very closely with their animals and there was dirt floors and it was very easy to happen.
動物と一緒に生活しているわけですから、そこで思いつくその感覚といいますか、そのアイディア、素晴らしいものがあると思います。
And the potter could have said, "It's blemished, it's ruined, and thrown it away."
陶器師は、あ、こんな壺はダメだ、役に立たないから捨ててしまおうとは思わない。
But instead, he said, "How can I make it more beautiful using the blemish and incorporating it?"
絶えずどうしたら美しくなるか、どうしたらもっときれいになるかということを陶器師は考え続けているわけです。
I believe God does this with our lives. I think He takes things that we might think would blemish us or impact us, and He uses them to form us into something even more beautiful and more useful.
神様も同じだと思います。一見どうしようもない、役に立たないよと思われるようなことであっても、それを使って、神様はうまく使って、さらにいいもの、さらに美しいものへと変えてくださる、その技を神様はしてくださいます。
This other pot is from Mashiko in Tochigi Ken.
もう一つは栃木県の有名なマシコ焼きです。
It's glazed with a color and it's made with a clay that had made Mashiko famous throughout the world.
実に色彩が素晴らしいと思います。世界でも有名な熟練の技が見て取れます。
And part of that beauty is because it's made with local materials. It's made with the clay and the glazes that were available to the potters for hundreds of years.
マシコ町の特有の土壌がこのマシコ焼きのに独特の色彩をもたらしますし、栃木県の風土が美しい光沢をもたらします。
And beyond the local materials, the skill of Mashiko potters is known everywhere in the world to potters and to artists, and it's evident everywhere in this pot.
そういう地域の特有性はあるにしてもですね、陶芸としてのマシコ焼きの美しさ、その技というものは世界の人が認めるものです。
But again, one of the reasons we find this so beautiful is because it was made to be useful.
でも、この壺、使い勝手がいいように作られています。
The shape of the rim cleverly allows the pot to be used in a number of different ways. You can tie a cloth over top of it. You can stick a plug into it to seal it tightly. Or you can lay a board on it if you're pickling things.
この壺の上の縁の形状、ここからさまざまな用途が考えられます。もちろんそのままでもいいですし、布で覆ってもいい、あるいはしっかりとした蓋をつけてもいい、平らな板をかぶせるのも、そういうやり方もあります。
The shape makes it easy to hold and carry, even if it's very full and very heavy.
こういう形をしているので、重いんですけれども、持ちやすい、運びやすい形をしています。
Cleverly made to be useful, to be used, and beautiful because of it.
使いやすく使われるためにいろんな工夫がされている。だから美しいんだと思います。
Ancient Greek amphoras, or vases, are in museums all over the world, and they're considered priceless, and they're kept in museums. But they were made to hold wine and oil.
古代ギリシャのアンフォラっていう長い形をした壺、陶器や壺は、今ではお金では買えないほどの高価で、博物館でしか見ることができませんが、もともとはといえば、ああいった壺もワインや油を保存するためのものでした。
Just like God made us, we are made for a purpose, and that is part of our beauty.
神様が人を作られたのも同じです。目的を持って作られたがゆえに、そこに人間としての美しさがあるんだと思います。
There's also far more to the pottery creation process than you might know if you're not a potter or an artist.
陶器の制作過程、もしご存知でないならば、それは想像以上にたくさんの工程があるんです。
Preparing the clay takes far longer, but is just as important as the actual forming, the called throwing of the pot on the potter's wheel.
例えば粘土をこねるこの作業、これは本当に時間がかかる作業です。それはこねる作業はろくろ台の上で形作る、まあ、成形と言いますけれども、それと同じくらい重要な工程なのです。
Like us, clay in its natural form is full of impurities.
人と同様、自然の粘土には不純物がいっぱい含まれています。
It needs to be separated from things that are not clay, and this involves grinding and mixing and processing.
粘土でない土を取り除かなくてはいけない。それには、潰したり混ぜ合わせたりしながら、そういった処理をいくらか何度かしていかなくてはいけない。
It often takes a long time, and depending on how impure the clay is, it's hard, aggressive work.Especially when it is done by the potter's hand rather than by a machine.
不純物の含有具合やその土壌の硬さによっては時間がかかります。力もいります。機械でなく手作業でするならばなおさらのことです。
God has done this work in our lives, preparing us to be worthy vessels.
神様はこのような大変な工程をすべて私たちのためにしてくださる。私たちを役立つ器へと整えるためです。
Even after the impurities have been removed, the potter needs to work the clay to just the right texture and consistency to be able to form the pot.
不純物を取り除いた後も、陶器師は粘土の質を今度は検証して、陶器を形作るために質を均一にすることが必要なんです。
This process is called wedging, and when my wife Betty is wedging clay, she treats the clay very roughly.
この工程は土練りと言います。家内のベティは土練りをするときには粘土の塊をかなり手荒く扱います。
She slams it onto a special surface that absorbs the extra moisture and works it over and over and over again.
余分な粘土から余分な水分を取るために粘土を特殊な板に叩きつけるんです。この作業を何度も何度も何度も繰り返します。
Have you ever felt that you were being handled roughly?
ひどい扱いを受けたと感じることはありませんか？
Perhaps this was the impurities being worked out of your life.
そういう時もしかしたら皆さんの中から不純物が取り除かれたのかもしれません。
Perhaps you were not the right consistency yet. You were not ready to be made into just the right kind of pot.
もしかしたらその時皆さんは人として一貫性に欠けていたのかもしれない。あるべき陶器の形になる用意ができていなかったのかもしれない。
Then there's the actual forming, the throwing on the potter's wheel.
そうしていよいよ今度ようやくろくろの上で形を作る工程に入ります。
The first step is to take that piece of clay, properly prepared, and center it on the wheel.
まずそうやって準備ができた粘土を取り出してろくろの中心を狙います。
If it's not placed just right and perfectly balanced, you will not be able to form a pot the way you want. It'll wobble and be a mess.
ろくろは平行にしかも均等にバランスが取れていないと作業はうまくいかない。 ぐらついては思うように、形を作れないのです。
The potter slaps the clay into the center of the wheel, and then with the wheel spinning, she finds just the right spot.
そして中心を狙ってろくろに粘土を叩きつけます。そしてろくろを回しながら、陶器師は自分の位置について作業を始めます。
Betty says this is one of the most difficult parts of the process.
ベティによるとこの瞬間が作業の中で一番難しい時だと言います。
Can you imagine God's hands on you as He centers you, getting you ready to be transformed into something useful?
想像してみてください。神様があなたを、神様の手によってあなたを真ん中に置いて、これから何か有意義なことに用いるものとして、今まさに形作ろうとしておられるその姿を。
When the clay is finally ready and centered, the touch of the potter's hands changes.
いよいよ粘土が陶器の形になってきます。その時、陶器師の手には変化が起こります。
The hands are no longer rough and aggressive. They are strong, but gentle, careful, intentional, skilled.
ゴツゴツした荒々しい手ではなくて、力強いけれども優しさがある。そこには熱心さがある。何かを作ろうとする職人の手に変わっていきます。
As the pot is formed, the pressure changes, the angle changes, the potter moves her hand skillfully, patiently.
だんだん形が出来上がるうちに、どんどん雰囲気が変わってくる。陶器師は角度をいろいろと変えながら、丁寧に技巧を凝らして手を動かしていきます。
It's an act of creation. It's a loving.
まさに創造の技、愛ある行動です。
In Jeremiah 18, the potter is working at the wheel and the shape was marred, so the potter reshapes it until it is just the shape that seemed best to him.
エレミア書18章には、ろくろを回しながら作業している陶器師が作品を気に入るまで何度も作り直している光景が描かれています。
Verse 3, So I went down to the potter's house and I saw him working at the wheel. But the pot he was shaping from the clay was marred in his hand, so the potter formed it into another pot, shaping it as seemed best to him.
エレミア18章3節4節です。私が陶器師の家に下っていくと、ちょうど彼はろくろで仕事をしているところだった。陶器師は粘土で製作中の器を自分の手で壊し、再びそれを陶器師自身の気に入った他の器に作り変えた。
And when the pot is finally formed and finished, the potter knows just how long to wait before it is ready to be fired. It must have dried just the right amount of time, not be too wet, not be too dry. It must be ready for the intense heat of the kiln.
こうして作業を終えます。そうすると陶器師は今度は作品を釜に入れるまでどれだけ待つべきかをもうすでに知っています。壺は適度に乾燥させる必要がある。濡れすぎてもいけない。乾きすぎてもいけない。これから釜の強烈な火にかけられるからです。
How it is fired, what technique, what temperature completely changes how the pot looks and how durable it is and what it can be used for.
どのような火で、どんな技巧で、何度くらいの温度で焼くかによって、出来上がる陶器の外観や耐用度、あるいは何に使われるかが変わってきます。
If the potter has not done his job well from the very time the clay comes out of the earth, the pottery will not survive this part of the process.
陶器師は土を土壌から取り出してきてから始めて、ずっとこのその工程をちゃんと仕事をしないと、これから焼かれる陶器はその壺の中で耐えることができないのです。
It will be destroyed by the fire and crumble or explode rather than be transformed into something beautiful and useful.
中には美しい陶器になることなく、釜の中で火に耐えられないで粉々になったり、爆発して割れたりするものもあります。
In a pottery kiln, an exploding pot can actually destroy other pots around it.
釜の中で一つが爆発してしまうと、その周りの陶器にも傷つくことがあります。
Do you want to avoid that fate?
あなたは自分がそういう運命に陥ることを避けたいとは思いませんか?
Would you like to avoid that fate for others around you?
爆発して周りの人に迷惑が及ぶのを避けたいとは思いませんか?
Do you desire as I do to be whole, to be beautiful and useful?
むしろ真っ当でありたい、素晴らしい有意義な人生を送りたいと願いませんか。
Then trust the potter. Feel his hands on you. Let him prepare, form, and finish you.
そうであるならば、作り主、陶器師に信頼してください。その神の手が、陶器師の手が差し伸べられていることを感じてください。主に整えてもらい、主に完成してもらってはどうでしょう。
And as his creation, let him take care of you throughout your life.
神様に、創造主なる神様に人生のすべてを委ねてはどうでしょう。
Most pots actually go through two separate firings in a kiln.
どの陶器も釜の中では2種類の火にさらされます。
The first makes it hard and durable. The second is for the glaze, the finish.
一つは硬くしっかりさせる火、もう一つは光沢を放ち完成させる火です。
When you see a pot with a glaze on it that hasn't been fired in the kiln yet, it looks nothing like the finished product. It's actually kind of ugly and plain.
釜の中で焼かれていない陶器、それは輝きはあっても未完成であることは一目瞭然、平凡だし見苦しくさえあります。
でもひと
たび陶器師の手にかかって火にかけられると輝きが変わってくる。陶器師はどのようにしたらこの作品が光沢を放つか分かった上で火にかけます。
It's the same with our lives. Our experiences can make us useful and beautifulOr we can be blemished or even broken, unusable, unused.
私たち人間についても同じことが言えると思います。さまざまな経験を通して人は豊かで美しい人間性を宿す、そういう場合もあれば汚点だらけ半端なままで、終わって用いられないまま人生を終わる人もいます。
There are many passages in the Bible about broken pottery as well.
残念なことですけども聖書には壊れて用いられない陶器に言及しているところもたくさんあります。
I encourage you to trust the potter, to feel his hands, and to know that he knows you better than you know yourself.
作り主、陶器師を信頼して任せてください。神様の手を感じてください。自分よりも神様の方が実は自分のことをよく分かっている、その事実を知ってください。
Would you join me in prayer?
一緒にお祈りいたしましょう。
God, thank you that you have formed us.Thank you that you continue to care for us as a creation of your hands.
神様、私たちを形作ってくださったことを感謝します。創造主の手を持って続けて私たちを見守っていてください。
Amen.
Amen.